TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムでございます。
はい、
堀井さん。
はい、
朗読会お疲れ様でした。
ありがとうございます。
大成功だったじゃないですか。
ありがとうございます。
200人でしたっけ今回は。
あ、そうですそうです。
ルーテル、はい、メール来てますよ。
ありがとうございます。
スーさん、堀井さん、おはこんばんちは。おばさんネームメモリーズです。55歳、男性、会社員。どうもおばさんなんだここで。12月2日の堀井さんの朗読会参加させていただきました。人生初の朗読会参加でした。ほぼ全編が小林武二の母である関の秋田弁の一人語り。普段の堀井さんの可愛らしい声とは違い、まさに関が亡き息子について目の前で語っているように感じて引き込まれました。時々入るいつもの堀井さんのナレーションの声、カーラさんのピアノも素晴らしく、うん、物語の後半でキリスト教のお話につながって、ルーテル市ヶ谷という会場で行われた意味など構成も素晴らしく感動しました。お約束のクオカード募金も用意されていて、会場でいただいたクオカードに合わせて、大場さんの100回記念イベントクオカードも募金箱に入れさせていただきました。はい、犯人来ました。犯人見つかった。12月に入って急に気温が下がってきました。どうぞご自愛くださいということで、おばさんネームメモリーズさんが犯人でした。あれ、
なんか募金箱開けたら、うん、私が皆さんに差し上げたクオカードだけじゃなくて、お家から持ってきた5000円のクオカードとかをなんか
作詞だよね。
で、その中にあのイベントで配ったあのオーバーザさんの
クオカード300円のやつね、
300円のやつも入ってて、わー、もう嬉しいと思ったんですけど、やっぱこのイベントの運営側から言わせるとちょっと残念だったみたいで、
あげたのにせっかくって。
そうそうそう。でもありがたいなと思って、こうやってまたね、戻ってきたっていうね、はい、ね、思いやりを行ったり来たり、はい、
まあ、あの今綺麗事言ってますけど、この女またやったってことです、うん、またあんだけ家族に反対され、娘には特に注意をされた、あのクオカードを渡して募金させるというですね、強制募金制度をですね、また再びやったんですよ。
そうですね、うん、まあ、でもね、こうやってね、あのなんか私がこうぐちゃぐちゃやれることで、ちょっとこう話題になるじゃないですか。そうすると自分があの10万円とか何万円とか募金するのは簡単な話なんですよ、うんうん、あのその収益とか自分のポケットマネーからね、はい、うん、じゃなくてごちゃごちゃやって、うん、なんとなくできるのがいいんじゃないでしょうかね。こうやってい
かがでした、あの皆さん入れてくださいましたよね、
はい、
あ、もら、あのクオカードもらった途端に多分みんな、ああ、これどうせ帰りに渡すやつでしょってなって、どうせ私の手元にこの朗読会の時だけしかないやつでしょっていう。
あ、でも今回は、ね、半分ぐらいでした。
あ、じゃあ
だから皆さん半分で
持って帰られた方もいるんですね。
そうそうそう、うん、なんかあのデニーズ行って何食べましたっていうのが上がってたりとか、ね、うんうん、なんか唐揚げ食べましたとか、うん、皆さん帰りに、
よかったじゃない、はい、それはそれでね、
そうなんです。
あと現生入れてたのがいましたね。
はい、現生もいただきました。ありがとうございます。ちゃんともう送りましたので、はい、あの、はい、ついてますね。
あれってさ、うん、いわゆるそのカード、クオカードみたいなやつは、はい、そのまま送れば、はい、それでいいの？
あ、そうなんです、そうなんです。クオカードでいいですとおっしゃっていただいて、多分向こうで団体が現金化するんじゃないですかね。
あとなんかこのカードはいいとかダメとかあるんですか？
いや、特には聞いてないですけどね。クオカードだから、もうなんていうの、私もうなんかクオカードが好きになっちゃって、
もうだからクオカードアンバサダーやりなよ。もう困った時にはクオカードっていう、
クオカード、クオカード今ね、だんだんあの、うん、ね、やっぱりね、あの携帯でキャッシュレスでやってますけども、ね、うんうん、やっぱカードっていうところがね、いいですよ。
あれですよね、あの、うん、我々の時代でいうところの
テレホンカード
ですよね。
テレホンカード、クオカード、カード、うん、はい、そういうもの
いい。例えばアマギフとかでもいいんですか、あれ。
え、
アマゾンギフトカードとかでもいいんですか。
そうですよ、
何でもいいんだ、
うん、今なんか
皆さん聞きました。皆さん、堀井美香の朗読会募金箱はこれ心理戦ですから、アマギフも OK、 任天堂とかも多分いきますよこれ。
大丈夫、全部換金するから。
ねえ、
でもこうやって面白くやってこうよ、
やってこうよ。
みんな面白くあの持ってきてよ、
ね、
ちゃんと
金目のものをね
必要なところにちゃんと渡すから。
そうだよ、
そうなんですよ、そうしようよ、
ね、
うん、
2時間朗読会っていうことで、
はい、
1人で基本読みはするけど頭でも覚えない、覚えちゃうんですかやっぱりって。
そうですね、うん、そうですね、覚えますね。
よくやって、ね、それは寝る時間ないでしょ。だって普通のナレーションのお仕事があって、
うん、
それ以外に2時間本を読み続けるって相当な体力じゃないですか、
うん、そうですね、
それを練習して、
うん、ですね、
リハーサルとか通しでやったら2時間なわけでしょ。
あ、そうです、そうです。いやでも本当にあの川田先生っていう、
ピアノの方ね、
健太郎さんっていうのが私のピアノ先生なんですけど、うん、今も忙しくてやってないからあれなんですけど、彼にこの三浦綾子の本にしましたって聞いて伝えた時に、うん、なんか彼もモスクワの留学時代にずっと三浦綾子の本にすがって生きてたっておっしゃってて、うん、もうこんな風に作品に携われるの本望ですって言ってくれて、だからすごいチームとしてはとても良かったです、
うん、
はい、
ね、みんな泣いた泣いたって感動したっていうツイート、堀井美香で私検索して探してましたからね。
ありがとうございます、うん、本当にああいう風にいつもなんかあの後ろから支えてくださってありがとうございます。
いいえ、もうおせっかいです、すいません。でもおせっかいっておばさんの特権じゃ
ない。そうなんですよ、
あなたには特権があるでしょってよく最近特権持ち怒られるじゃん、めっちゃ、はい、特権があるじゃない、それは特権ですみたいな、はい、
うん、
我々の特権はすぐ忘れる、例がつきやすいっていうこととね、う
ん、でもなんか喋っこの話を、うん、なんていうの、読んでるうちにやっぱり自分もこうグーッと入ってくるんですけど、うん、もうね、なんかタキシがこう拷問されて帰ってきて、うん、こう死んだままあの床に寝かせられて、うん、でまあお母さんがそこをタキシにこう声を上げて泣くっていうシーンがあるんですけど、うん、もう自分の目の前にタキシの床が見えるんですよ、うん、本当に不思議なもんで、
うん、
だからなんか観客とかも全部見えなくなりました。
ご自身がそこでなんていうの、
うん、
泣きじゃくっちゃったりとか自分の気持ちをなくなったりとかなくないんだ。
それはないんですよね。
それはすごいね。
そう、
そこがすごいよね、うん、だってそうなったら嗚咽して混乱したりしそうなもんだけどね、
うん、でもそうですね、あの帰り、そうですね、割と平常心でしたね。
あ、本当、
はい、
意外と大物なんじゃないの堀井さんも、ね、
だからやっぱりガラスの仮面読んでてよかった
な30分だけでしょあなたが女優になりたかったのは半年ぐらい言ってくる、多分30分だけでしょ
ガラスの仮面読んで
紅天には30分
思いました。うん、そうなんです、そんなことでした。
よかったですね。そして次が、
はい、
8月、
はい、26、ありがとうございます。
あのみんな大曲がりの花火とあのぶち当たってんじゃないかって、
やっぱりそれ言ってましたよね、
うん、みんな気にしてたよ。
あの私それはある時期に気づいたんですよ、うん、
これ花火だぞと、
何日か前、うん、なぜならスタッフのホテルを取ろうとしたら、うん、全部埋まって取れなかっただ
ろ
う、う
ん、
だからあれは旅行会社が全部ほらいわゆる
抑えて、
うん、明け渡してない日だったんです、はい、だからあれおかしいなと思って調べたら、うん、大曲がりの花火と重なってたんですね。
あら、ま、同じ日、
同じ日です、まあ、同じ日の夜、うん、私は昼なんですけど夜に大曲がりの花火があって、
超いいじゃない。
でもう大曲がりの花火の日は秋田の人たちはやっぱり気もそぞろになるっていうか、うんうん、もう全部気持ちが大曲がりの花火に行くので、でも私のところには来てくれないんですけど、
ね、なんでそんなさ、
やっぱり
大曲がりの花火を見るか堀井美香を見るかどちらも大輪の花を咲かせますっていうね
いいコピーいただきました。
その心は
いいコピーいただきました。
堀井美香とかけて大曲がりの花火と解くどちらも大輪の花を咲かせますっつってね、
はい、
いいんじゃないですか。
そうなんです、うん、
これね、いやでもよかったね、うん、それでちょっと秋田にね帰って、
うんうん、
大曲がりの花火の前に
だからピンチと思ったけど、やっぱりこれをね、なんていうんですか、
チャンスよ。
そうなんです、
我々のこの番組だって金曜日の生活を踊るっていう番組がなくなるんで、だったらポッドキャストやらせてくれ、うん、ピンチはチャンスって言ってたじゃないですか、
うん、
あなた、
うん、
大変。アップルのポッドキャスト、
はい、
Shows We Love 2022、私たちの好きなショー2022年5番組しか選出されてないのに、そのうちの一つにオーバーザさんが選出されました。
素晴らしい、ありがとうございます。
これは一重にリスナーさんのおかげ、ありがとうございます。
嬉しいです。
なんだって
うん、
今聞いてびっくりしちゃったんだけどさ、ね、であとなんか最もシェアされた、
はい、番組でも選ばれてましたし、
エピソードみたいなやつでもね、いっぱい選ばれてたね。
番組でもシェアされてるし、エピソードをシェアされてるのも、エピソードが20ぐらいいろんな番組上がってたんですけど、うん、20個の中7個ぐらい入ってました。
すごいね。
はい、エピソード0が一番トップで上がってて、まあ、それは分かるんですけどね、うんうん、最初から聞きたい、うん、2番目が60、67、68、
うん、
とかね、82、67みたいな感じ。
その辺何なんだろうね。
ね、もう忘れてますね。
各自さん確認してくださいっていう。
本当ですよ ね。
すごいよね。ありがたい2022。
ありがたいですね。
本当皆さんのおかげっていうか、やっぱ私たち何がすごいなって思ったって、うん、やっぱりおばさんたちは、うん、ご助会員は、うん、口コミ強いね、
うん、
あの草の根、うんうん、やることが全部草の根で、
ね、
だってこの番組広告費とか多分一切使ってないよね。一切広告費とか使ってないのに、うん、ものすごい広がりをしてるのは完全にご助会員の皆さんのシェア、
うん、
おシェアのおかげです。
ツイッター見てても何々さんに聞いて、なんか知り合いに聞いて、そうそうそうそう、聞いてみたんだけどみたいなのよくありますよね、
う
ん、
ありがたい。
何々に教えてあげたとか聞いたから、うん、聞いてみたみたいな、
ね、堀井さんもね、ちょっと名前は出せないと思うんですけど、お仕事の関係だから、先日どえらい有名人に聞いてますって言われてびっくりしてましたもんね。
ああ、誰でしたっけ。ああ、そうそうそう、それもご夫婦でね、
ね、ああっていう、本当ありがとうございます、うん、ね、皆さんどっからどうやって続くか分かんないけれども、じゃあなぜこれが始まったのかって話ですよ、
はい、
てってれー、今週は何をやるかっていうと、みんなもう絶対忘れてるでしょ、風の時代なんだったっけコーナー。
いや、でも楽しみにしてました。これは
風の時代ってさ、
はい、
それエピソードいくつかにあるのよ、
はい、
ちょっと覚えてないんだけど、ね、そう、うん、風の時代なんだよって、みかちゃんが、じゃあ私月の時代っていうわけのわかんないこと言って、うん、風の話をもうちょっと乗れよと思いながら、もうすぐ次の時代。でも結局、堀井美香にとって沖の時代だったんですよね。
ああ、
沖
でも風の時代でもあるね。沖に出た風で運ばれ て。
いいこと、あなたいいこと言う。風、そう、沖に出たって風がなくちゃ進まない。いいこと言う。本当
さ、うん、こういうの得意になってくるよね。おばさんとかになってくると。
わかるとかね。
なんか、ちょっと哲学的に、ちょっと話は引っかかね、とっかかりつけて話をね。
うん、てかね、とっかかりがあるもの全部つなげたがるの。
そうなんだ。
全部、すべて、目に映るすべてのものはメッセージ化現象ですよ、これは。そう。
もしや、
もしや、
単なる偶然なのに、もしや、ね、
これつながるのではって、
そうそうそう、
全部をパッチワークしていく、
そういうこと、
右と左の全然関係ないものをパッチワークしていって、あらゆる現象でもう目に映る全てのものはメッセージになっていくんですよ、これが。本当に覚えてる。ちょっとじゃあ堀さんなりの風の時代言ってください。いつからまず始まったと、じゃらん、風の時代クイズ、いつから始まったでしょう。チッチッチッチ
ッ、風の時代は第2期風の時代は、
ちょっと待って、そんなの、ちょっと待って、待って、待って。
だって、なんで
風の時代って1期と2期やったっけ。
第1期風の時代あったんでしょ。第1期風の時代は、歴史が始まった、
うん、
昔。1回あったんだ。
1回あったんだ
よ。あったんだよね。
そうそうそう、うん、1回あったね。うん、
それは、ローマ帝国が始まったあたりだと思う。確か。
それ何年？紀元前何年？ね。
確か、
うん、確か、
ローマ帝国ができたぐらいに、一回風の時代は来てるはず。
うん、じゃあ今ですね、風の時代。
私の、うろ覚えで言えば、
風の時代、ローマ帝国で検索してみましょうか。
ごめん、嘘だったらごめん。
出てくるのです。一番最初に出てくるんですね、うん。季節風貿易ってですね。ローマ帝国時代にインド洋での季節風を利用した貿易のこと。風は風でも風違いでございますよ、これ。ね。
でも、かつて一度風の時代はあったわけ。
まあ、200年に一度ですからね。その200年前がございますよね。う
んうん、それで、今までは土の時代だったんでしょ
?200 年。そうです、そうです。
ね。あって、土の時代っていうのは物質を持つこと。
うん。うん、そう、当たってるよ、当たってる、言い切ってる、
当たってる、
意外と覚えてる、意外と覚えてる、物質を持つことを、はい、そして、
ちょっと待って、で、風の時代は、うん、だから持たないこと、
うん、
その代わり、じゃあ何を持つか、何を頼りにするかっていうと、うん、こう、情報だったり、気持ちだったり、うん、その風のように手に持てないものを軽やかに持っていく。
意外と当たってる、びっく くりした。びっくりした。私はすごいやっぱりびっくりしたのですね。藤井風っていうアーティストが本当に出てきたじゃないですか。
そうですね。
藤井風さん、すごいファンが多くて、うん、今人気の、
うん。風ね。そう。風さんね。
藤井風さんが、2008年ぐらいから YouTube を始めてらっしゃるんですけど、やっぱり2021年ぐらい登録者数が100万人を超えたりみたいなところで考えると、うんうん、風の時代に藤井風って出てきたのって。
でもあの人、風の時代の人ですよね。
いや、そうだと思いますよ。まあ、改めますと、風の時代、2020年12月22日から本格的に始まったと言われているそうです。で、どうしてかっていうと、来ました、ほら、私たち散々言ってたんですか。2020年12月22日、何があったでしょうか。
え、2020年
そう。12月22日。グレートコンジャンクション。
来ましたよ、もう。
木星と土星が重なる。グレートコンジャンクション。私たちこれを全く理解しないでベラベラ喋ってましたけど、グレコンがあったんですよ。
グレコンね。
で、グレコンは20年に一度。
はい。
で、200年ごとにエレメントを変えるっていう。エレメントっていうのは占星術でいうところの、この世を構成する元素、火、土、風、水なんだって。で、今まで土の時代、これあなた言った通り、土の時代は金銭物質権威等が重視、そしてに対して風の時代では知性コミュニケーション個人が重視される。で、まあ、かといってパキッとそこで入れ替えるわけではないけれども、電子マネーとかサブスクリプションとか、そういうお金を紙幣を持たないとかさ、音楽を CD で所有しないとか、フィジカルで所有しないとかっていうことでもう風の時代の象徴と言われて、またコロナじゃん。2020年つったらコロナじゃないですか、うんうん、まあ、まさにテレワークとか、うん、ああいうのもあって、うん、土の時代の価値観が滅びていくだろうと言われておりました。で、土の時代っていうのはだから220年前に始まったんだって、
うん、
で、火の時代から土の時代になったわけ。ほら、火、土、風、水だから、
うん、
火から土で、じゃあ火から土に変わった18世紀末の転換期には何があったかっていうと、産業革命。
はい。
武力が支配してた時代が終わって、はい、経済力そのものが世の中を動かす資本主義の時代、はい、それまでは武力だったんですよ。力、とりあえず全部暴力で解決だったのが、
うんうん、
で、具体的には固定概念、
うん、
不動産、終身雇用、生命保険、物質主義みたいな目に見える資産に価値が置かれてた。で、それまでの実績を信用するとか、組織の伝統を大切にするとか、我慢や根性を大事にすると。で、そこが行き着いて大量生産、大量消費みたいになってって、風の時代が来ました、うん、知識とか情報など形のないもの、伝達や教育などが重要視されて、知るということを求めていく。
うーん、
今後は知性、コミュニケーションなど形のないものが意味を持つ。
うん、
で、端的に言うと、自由で多様性に富んだフレキシブルな時代がやってくるってことで、まあ、でもあなたがさ、退社したのとかもそういうことだよね。
うーん、
今までの組織とか全部捨てて、自分の好きな方向に沖の時代、
一、はい、
人だけ沖の時代をやってたと。で、持つ時代から持たない自由っていうのは本当で、私思ったんだけど、今回これまとめて美香ちゃんに説明しなきゃと思って見てたら、完全にこれ堀美香、一番興味なさそうだった堀美香が会社を辞め断捨離を始めたっていうのも、もう風バイブス受けまくってでしょ。
すごいね。
風ミーハーと言っても過言ではないよ。家のものだって捨てすぎてるでしょ、今あなた。
はい。ガンガン捨ててます。
そう。持つ時代から持たない時代だって。で、頑張るのはもう終わり、自分らしさを加速させようみたいなことがテーマになって、心からつながる仲間とこういろいろやっていきたいとか、フリーランスっていう肩書きがこう、好まれるようになったりとか、
うん、
で、まあ、コロナがあったわけじゃない？で、うん、いろんな今後のものに関しては、ブランドだからとか、権威があるとかじゃなくて、自分にとってはこういう理由で価値があるっていうふうなことを言える自由度が増していく。まあ、でも若干その傾向は出てるよね。
うんうんうん、
なんか、権威だから、だって昔なんてさ、うん、前も言ったけど、私ぐらいの年齢だったら、このカバン持って、この服着てて、この髪型だったら OK みたいなのあったじゃん、型が。
そうです、そうです。はいはい、はい。
だからあんま考えなくてよかったっていうか、うん、大人はこうする。だからある意味その、なんだろう、若さみたいなものから降りると、次のパッケージがもう用意されてたじゃん。
うん、
今だからそれがないから、ちょっと逆に大変ではあるんだけど、うんうんうん、自分で決めなきゃいけないんだよね。自分の幸せとか、そういうの、うん。っていうのが、まあ一応風の時代と言われていた。もうあくまで占星術ですから、
うん、
別に誰かが歴史を書き換えているところではないんですけど、で、ここから200年です。なので、これから もうちょっとしないと多分本格的には入れ替わんないだろうみたいなことは言われてるみたいだね。でとりあえず風の時代は自分がどういう人生を歩んでいくかっていうのが、うん、まあ、うん、私たち絶対さ風の時代のうちに死ぬじゃん、
うん、
水は見れないわけじゃん、うん、だからこっからは風の価値観でいくわけよ。
うーん、
形がない目に見えないものが大切、
うん、
だってでもさ心豊かに人とつながることが大切という考え方が一般的になっていくでしょうとは言うけど、まあ、多少お金はないとさねえ。
あとこう人とつながる、多分人とつながるってよくワードで出てきますよね、うん、風の時代ってね、うん、人とつながるっていうのもまた結構大変なことですよね実はね。
そうだね、これ難しいよね、
うん、今まあほら場所はいらない、うん、自由になる、うん、持たない、うん、で仲間がいればいい、うん、みたいなとなると、じゃあ仲間のいない人どうなのっていうことってもあるわけじゃないですか、
うん、少し、うん、老婆心っていうのは私たちのミニミニ老婆心がもう芽生えてるじゃない、うん、風の時代の価値観素晴らしいと思うし、うん、父の時代が終わってよかったなとも思うんだけど、うん、でも綺麗な言葉に流されていくとちょっと怪しさはあるよね、
うんうん、
そのなんつーの、じゃあなんか友達いっぱいいればそれでいいのみたいな。
そうそう、だ別に作ろうとしない人ね、うん、作らなくてもいい人もいるわけだしね。
だ自分の価値観が最優先っていうことになるんだったら友達がそんなにいないっていうのも、
ね、そうそうそうそう、一人でも全然平気
っていうのもいいっていうことになるはずだからね、うんうん、そうよ。だからなんかこうポジティブバイブスにまみれていくと結構息苦しくなって酸素が薄くなっていくからさ、
ね、すごいポジティブだもんね割とね。
超ポジティブなのよ、うん、なんかいろいろ見たんだけど、まあ多分年明けたらまたいろんな占いとか出てくると思うんだけど、うん、比較的みんなさあさあ新しい時代の幕開けですで、
うん、
全部ポジティブだったんだけど、
自由になって、
まあ、ぶっちゃけ昨日と今日との境目なんてあるんだかないんだかっていうさ、
うん、
生活をみんなしてるわけじゃん年明けたって、
うんうん、
そこでやっぱ切り替えんな徐々になのかな、うん、でも堀さんが一番風やってたよ、堀風だったよ、もう一文字しか変わらないし。
でもなんか場所がなくなったことによってその居住するっていうか定住する仕事にしてもそうなんだけど、うん、やっぱり断捨離もそうなんだけど、いろんなものを捨てなきゃいけないわけ、
うん、
移動して歩かなきゃいけないから。
そうだね、
うん、仕事もそうだし、うん、その気持ち的にも移動するから、うん、なんか全部の今まで背負ってた気持ちとか物とか全部捨てていかないといけないので、新しいところに行くと、うん、なんかやっぱりそう移動したり自由に動くってことは物を持たないってことじゃないですか、うん、だからすごい今スーちゃんの言ってたのはつながってるんだなと思った、うん、だから物もいらないし、うん、となるとなんか誰か頼んなきゃいけないから仲間が必要になってくるし、うん、全部つながってるなって思いましたけど、うん、そう
そうなのよ。じゃあ実際、うん、そこでまたさ仲間がいることが全てみたいになっちゃうと、あれ多様性ってどこ行ったのって話になっちゃうよね。
そうね、
そうそう
そう、私はあの最近ずっと見てる YouTube はずっと見てる YouTube があるんですけど、あのぼっち生活っていうのをずっと見てるからね。大学生社会人、うんうん、一日ずっとぼっちで暮らしてるっていう人の楽しそうな、う
ん、生活を、
そう、うん、これから一人で電車に乗りますみたいな、これから一人でゼミ受けますみたいな。
意外とあなたぼっち好きよね。だってその前さ
大好き、
ひろしのぼっちキャンプめっちゃ見てたじゃん。
ぼっち大好き。
なんなの、
わかんない、 なんかなんですかね。
あなた自身もそんなにね、あのお友達と派手にとかいう人じゃないけど、
ないですね、
うん、
まあでも私たち多分そうですよね。たまたまこうやって ね、
こういう仕事してるからね、う
ん、周りにいるだけで全然一人が好きじゃないですか、
うん、そうですね。てか私はやっぱり一人っ子なので、
うんうん、
ある程度一人じゃないと、好きとか嫌いとかじゃなくてちょっと無理ですね。そのもうあの人と長い時間一緒にいるのがすごい難しいです。
へえ、すごい友達多いのにね。
もう少なくはないですけど、うん、べったりとかってすごい難しいですね、
うん、
あのうち親がめちゃくちゃじゃないですか、うん、で父親が年を重ねてから、
うん、
お葬式とかなんかお祝いの席、まあ、結婚式披露宴はさすがにないですけど、
うん、
まあ、なんかお祝いパーティーとか、うん、途中で帰っちゃうようになっちゃったんですよ、
うん、
疲れちゃったっつって人が多くて疲れちゃったっつって、で結構ギョッとしてびっくりしたんですけど、うん、結 構これ未来来るなっていう。
わかる、
うん。もうね、キャパが無理なんですよね。なんか、予定いっぱい入れることがいるじゃん。
うんうんうん、
で、なんだ、今日、土日に予定が入ってないのはちょっと辛いみたいな人で、うんうん、朝、ランチだ、朝起きてランチ誰かと食べて、パーソナルトレーニングやって、その後夜、誰かとまたご飯行ってとかいう人いるんですけど、
うん、
無理無理無理。人と会うのは一個まで。
うーん、
それも土日があったらどっちかだけ。
うんうん、
もう一日は家にずっといる。
うん、
じゃないと無理。
風邪っぽくないですね。
はい。ほこりっぽいんですよ、私。一つのところにとどまってて、ちょっとこの部屋ほこりくせえなってね。
そうなんです
よ。おっしゃる通りで。今回改めて風の時代を探してたら、私風邪じゃないっていうことが分かったんです。どっちかというと堀井美香が軽やかに風邪で、藤井風の次は堀井風って感じだったんですけど、JSU の風吹いてないんですよ。これが
すごい、これは発見ですね。
私がね、散々こういうこと言い出したんだから、うん、よっぽど私が風邪ってるかと思いきや無風でしたね。でもさ、なんかさ、思い出すのは、私が推し活に、
うん、
今も大好きでやってますけど、うん、あんまり喋んなくなっただけで、うん、ギャーギャーやった時に、いいないいな、楽しそうだなって私に言って、
うん、
その時言ったじゃないですか、なんか捨てなきゃ入ってこないんだと。
うん、
いいも悪いも、
そ
う、いいも、
ジェイコム理論ですよ。
ジェイコム理論、そう。ジェイコムのハードディスクの理論があるんですけど、たくさん入ってると見ないし、はい、回ってかないけどっていう話で、やっぱり、いっぱいいっぱいキャパシティって何でもあって、いっぱいいっぱいだと入ってこないんだよ。あなた家庭があって仕事があって全部安泰で、さすがにそれでドキドキするような楽しいことって入ってこないよなんて言ってたけど、やめたらこの忙しさだもんね。
うん、そうですね。
めちゃくちゃ入ってきてるもんね、いろんな仕事ね。
うん、
だって今年2022年、今軽く振り返りますけど、堀井さんがサラリーマンの時にやったことがないタイプの仕事って結構やったでしょ。
はい、びっくりするぐらいあります、
ね、あの、はい、ファッション系のやつもやったし、
はい、
あと文章を書くやってる。この人 ね内緒にしてるんですけど、ダヴィンチで書評やってますからね。
ああ、そうですね。
そう、あの、言えよって話なんですけど、ダヴィンチで毎月書評をやったりとか。
いやー、でもなんか書き物はなかなか難しいので、ちょっとあなたみたいにすぐ何時間ですなんかサクサク書けるような感じではないので、はい、
あと何やった？モデルっぽいのことやったじゃん、
うん、
モデルさんやって、うん、で文章書いたじゃん、
うん、でもなんかナレーションとかもやっぱり全然違う社会の世界のナレーションをさせてもらったりもしましたし、
で朗読会でしょ。それ今まではそのアナウンサー室の人たちの朗読会のプロデュースをやってたけど、うんうん、自分が声だけ読むっていうのやってなかったじゃん、
う
ん、
そうですね。
だめちゃ風だよね。
いや、でもだからこの中に、うん、この TBS の中にいたら、いたでこうぐるぐると同じような仕事は多分、うん、来たわけですよ。
そうだよね、うん、はい、回ってたよね。
そうだと思います。ちゃんと餌がまかれてそれを食べてればよかったから、うんうん、でもやっぱり外に出ると、あ、こんなになんか、うん、まあ、全部自分の責任ですし、やりやすかったです、
うん、あと何やったっけ、なんか私、あ、こんなこともやってるんだって、すごい結構感動したこともあったんだよな、ね、
はい、まあでもなんか、ね、
ちょっと今年の手帳、あなたの自称システム手帳出しなよ。
自称システム手帳、そう、
私と堀さん同じ国用の手帳使ってるんですけど、堀さんこれシステム手帳と言い張るんですよね。1月から見てって、なんか新しい仕事って何やりました？
何をしたかな。
ナレーションもやったし、
うん、
イベント、まあ、イベントの司会とかそういうのはね、
そうですね、うん、そういうのはやりましたよね、うん、もうちょっと汚すぎて何やったか分かんないですね。
ちょっと、いや、でもなんかその綺麗ですよ、ちゃんと書けてると思います。丸を書いてる理由がよく分かんない。それ終わったら丸、
終わったら丸していくんですよね、うん、うん、
どうですか、まあ、2022だって2022年って多分独立して一番なんていうの、初めの年っていうふうに言っていいわけでしょ、
うん、そうですそうです、
はい、いかがだったのよ、その風起き、みんな気になってんだよ、50で外出るってどうなんだ、ビクビクしてる人いっぱいいると思うよ。
そうですよね、そうですよね。
やってみたけどね、
うん、
だってさ、あなた覚えてる、最初の頃もうこれで全然仕事が入んなくて、そしたら家でなんか家のことやるからいいけど、
うん、
とにかく仕事が減ってもいいんだみたいなことずっと言ってたけど、そうそう、今もう1週間の予定も自分で覚えてらんないぐらい忙しくなっちゃったもんね、うん、
でも私もそうですけど、前 先輩とかで50過ぎて他の会社ですけど辞めた方も結構いて、うん、でもみんなねなんかね辞めたら辞めたでね本当に新しいことに出会ってやれてるんですよ、うん
ねえ、うん、さっきさ言ったさ土の時代は50になったら大体このブランドのこの服着てこういう格好してれば大体合格みたいなのがあって、うんうん、そこから転職なんて絶対価値観なかったじゃん、
うん、
しかもフリーランスなんて家族がいるのに、
う
ん、
いやそう思う。
それがね、うん、自由になったら意外とお仕事あったっていうね、
うん、これでなんかまあ50になってから私は辞めましたけど、うん、いろんなこう会社外に出ていろんな若い人たちとなんかチーム食って今お仕事させてもらってるんですけど、うん、みんなさ結構さお仕事も割とこう自由に変えてるね、うん、住むとことかもね、うんうん、あなたの時まだ珍しかったでしょ。
珍しかったです。私はやっぱりそのレコード会社からあのメガネっていうのは結構みんなに驚かれましたね、
うん、
でそこからなんか作詞とかラジオとか書くとか、うん、めちゃくちゃだなっていう感じで見られたと思いますよ、
うん。こういう形がまた普通になってくるとなんかメジャーになってくるといいですよね。
自分なんか私の好きな言葉に YOLO で YOLO っていうんですけどがあるんですけど You only live once っていう人生は一度きりっていうことなんですけど人生は一度きりって言われるよりもあなたは一度しか生きないって言われるとすごいグワッてくるじゃん、
うんう
ん
うん、
そう考えて昔だったらそれこそ土の時代だったらなんだろう、まあ土の時代でも何でもいいですけど、うん、ちょっと前だったらでももう無理っていうのが50歳のセリフだったけど、うん、今違うってことだよね。
うん、面白いです ね。でみんなそれをこう許せるっていうか普通のことのように思ってきたので、そうそうそう
慣れてきた。だから美香ちゃんと私だってちょっと前知り合った頃とか若い子たちが全然なんかこういい会社に入っても長く勤めようっていう気が全然なくてびっくりするみたいな話、私たち2人で
5年はやってもらわないとみたいな、
3年とかぐらいですぐいなくなるつもりあの人たちみたいなこと言ってたけど今はまあまあそうでしょうねみたいな、
全然全然1日でもいいよみたいな、
うんうん、1日はさすがに困る。
いやいやいやいや、
つけんなよ。1日じゃ困るよ。
佐藤二郎さんとかそうらしいですよ。1日でもあ合わないなと思って
やめてって
こと、うん、って言ってましたね。
そうだからなんか風の時代かどうかは知らんけど、
うん、
結局一番 TBS の社員っていうのは結構重いじゃん。それを捨てた堀井さんが一番藤井風だったってことだよね。
ありがとうございます。
すごい風吹いたよね、
うん、だからすごいなんか漂ってるっていうかこうな感じなんですよ。風に流されてる感じ。
そんなことはないでしょ。めっちゃ忙しいじゃない。
いや気持ちとしてもちろんやってんだけど、うんうんうん、なんかそこにとどまるとかこれに固執するっていう気持ちはもうなくなったので、はいはいはい、すごいなんかこうフラフラと、ああじゃあこっち、じゃあこれやってみよう、うん、あれやってみようみたいな感じで進んでる感じです。
あなたさちゃんとさ、はい、その50からのおばさんキャリア本書いた方がいいわよ。
え
50歳からのおばさんキャリア本書いた方がいいわ。で
もそうでもないですからね。私
キャリアっていうとちょっとグッてなるけどさ、仕事本つうかさ
全然なんか毎日昨日もマック食べて寝ちゃいましたし、
ね、そうそこです。いいことあれね、風の時代に私は言いたい。これ堀井さんたちすごい共感できると思ったから今日ね話したかったんですよ。風の時代じゃない、でも何の土の時代でも何でもいいですけど、とにかくうちら忙しい時代なんですよ今。なぜかで、なぜ忙しいかというと仕事がたくさんおかげさまでっていうのもあるんですけど、それ以上にやっぱ体力気力が落ちて集中力が落ちてるからここをキープするのが難しいじゃないですか、
うん、
でやってくと、うん、お仕事はある、ね、声もかけてもらえる、うん、おかげさまでお金もそれなりに、ね、
うん、
稼ぐことができてる、
うんうん、
夕飯がもうコンビニマックケンタの繰り返し。
あ、
この間さ、
ね、
この間さ、ね、しっぽりと話しててさ、うん、しっぽりでさ聞いてくれしっぽりっつってあの仕事もあるよおかげさまでね、うん、仕事もあるよ、うん、みんなにこうやって気にかけてももらってるよ、
うん、
だけどね、
うん、
夜ご飯がここのとここの一週間全部マックとコンビニなんだよ。幸せって何って聞いちゃった。
あ、すごい。すごいわかる。
ね。
わかります。
幸せって何、私たちこれ、土になってないっていう感じです。
土なんですよ、まだ私。
ちょっと土ってるよね。
土なんですよ。土なんです。
あのね、幕の地面と詰め込み組なの、私たち。隙間あると全部入れちゃうのよ。
まだいけ。あのね、うん、うちのね、義理の母はね、うん、絹豆腐の湯豆腐をね、美味しく食べる人なんです。
はい。
わかります。ね、 私できないでしょそういうこと。
できません。
昆布ちゃんときれいに取って、うんうん、前の日から昆布入れて、
う
ん、
水でね、うん、出し取って、はい、うん、
で毎日そう美味しいなって、うん、そこ
味わう時間もないし、昆布水につけてる時間もないし、昆布売ってる店が開いてる時間に家帰れないし、買えるのは充填式のセブンの絹豆腐だけ。
だからやっぱそこは、そこは本当に私たちは反省すべき点ですよ。
これを貧しさと言う、いいですか、別にあれですよ、あのファーストフードで食べることが貧しいとかそういうことじゃなくて、毎晩毎晩、うん、夕下の時間を大幅に超えた時に、うん、空いてる店がそこしかないという選択肢で、うん、そういうものを食べて、うん、自分の体がそれになっていくわけじゃないですか。でこのバランス取るのがめちゃくちゃ難しい、
うん、すごい。それやっぱりそのね、
うん、何今私に銃口を向けるよりね、何今さあのライフル銃を私に向けるよりボールペンを私に向けた、私殺されるの何なの。
あのちょっと私あの今スマート HR っていうところで、はい、ポッドキャストやってまして、
ウェンホリ、
そうウェンズデーホリデーっていうの、うん、それでお坊さんがいらしたんですよ、うん、お坊さんがおっしゃってたのはやっぱりこう人間はずっとその中道を、仏教でいう中道ね、
真ん中、
うん、そう、そこを探していく、うん、やっぱ試練をずっと背負ってるんですって。
いいこと言う、
いいこと言うでしょ。
右でも左でもなく真ん中ってことよね。
いいこと、ずっとそれで苦悩していくんだって。
だから、ね、私たち言ってた永遠の微調整、これだわやっぱり言ってたやつよ。
そうらしいよ。私グッときたもんその時に。あ、私だから中道を探してんだけど、もう中道が見つかんないんだと思って。
でまたこれが中道がさ、土じゃない風だからさ、うん、自分にとっての中道だから
分かる、分かる、難しい。おばさん分かる、
分かる。私ね分かんないの、自分にとってのちょうどいいが、
ちょうどいいね、
これなのかどうなのかって、自分自身の自己認識はちょうどできるようになった、うん、私はこれでちょうどいいとか、うん、これはちょっと行き過ぎたとか、うん、自己認識としてはできたんだけど、うん、生活とかそういうところのちょうどいい心地よさが分かんない、
分かんない。今酒飲んでるわけじゃないけど分かんない。
この間さ、まあ欲しければ買うけど今まで欲しくなかったっていうので、ブランドのバッグとかあるじゃないですか、
うんうん、あります
ね、でブランドのバッグっていうのを珍しく欲しくなったんですよ、うんうん、珍しく欲しくなって、まあね、値札見てあのピノコが飛び上がるみたいにピューってなって、ね、分かる、で手塚治虫がピューってあのジャンプリケみたいな感じでピューってこうなったんですよ。なんせさユニクロとザラでずっと回してる人だから、ピュッで、もう別に買えるんですよ、買えるか買えないかで言ったら、ありがたいことに買うお金は銀行に入ってるわけです、うん、でもこれを買ったら、うん、あの派手好きがみたいに思われるんじゃないかみたいな、よく分かんないこと思って、私が欲しいんだからいいじゃんと思って、でしかも、うん、気づいたんですよ、私来年50なんですよ、うん、来年50のおっさんがブランドのカバン持っても誰も何とも思わないっつうのっていう話なのに、うん、なんかそこで逡巡してしまい、うん、で、でこんなの持ってるような人いるのかなと思って、うん、おもむろにこう自分の持ってたスマートフォンのインスタを立ち上げたら、うん、全然今の30代の子とか、うん、見て書く、なんていうの、興味がないから見てなかったんだけど、うん、うわ30万5万48万みたいなカバン持ってるわけですよ、うん、でうわーってなって、うん、でもその人たちは多分それがなんつうの中道なのか分からないけど、頑張って働いて貯金して買ったみたいなところなわけじゃないですか、うん、お財布とかもそうだけど、うん、でその50歳の頑張って、うん、頑張ってこれ自分にご褒美で買いましたみたいなエクスキューズもいらないはずなのに、なんでこんなうろたえてんだろうと思ってさ。
頑張った褒美は何で感じるわけ、あなたは頑張った何かっていうのは。だってまあファーストフードとか、うん、出来合いのものとかなわけでしょ、
うんうん、そう、うん、ウーバーイーツさえ頼んでないからね、
うん、
頼むこともあるけど、うん、頼もうと思ったらもう全然コンビニで買いとか買いに行けるところのやつ店しか出てこないのじゃあ買いに行くわっつって、わかんない自分のあれじゃ、自分にご褒美って言ったら、ちょっと前までは10年前までは自分にご褒美ってマッサージ、いいマッサージに行くとかそれだったの。だけど今それはもうご褒美じゃなくてメンテナンスとしてマストになっちゃったのよ、
うん、
オーバーホール、
うんうんうん、
だからで、いい食住じゃないけど、今までって寝るのと仕事するのと楽しむのだけでよかったじゃん、
うん、
でそれが40代後半から寝る、楽しむ、働く、うん、メンテナンスっていうもう一個枠ができたじゃん、
うん、
その枠ができたことによって仕事と楽しむが減っていくわけですよその分、
うんうん、
でお金もそっちにかけていくし、こっちはメンテめちゃめちゃお金かけてるけど、 体のね、うん、腕が痛くなったり喉があれしたりしないように悪くなったりしないようにしてるけど、でもそれはやっぱ仕事とつながってることで、わあ自分にご褒美みたいじゃないんだよね。
うん、
どうしてます自分にご褒美。
え、私自分にご褒美はまあお仕事なんですよ。私はお仕事した後に新しい仕事が来るのが自分のご褒美です。ねえねえねえねえ、
ダサいよ私たち。本当にダサい。
全然もう土だ。
土。
トロトロだらけ。
土まみれ。
うん。トロトロだらけなんですよ。
土まみれ。ひどい。
も
うダサいな。
持つなって言ってんのに、
うん。いや、持たないはだいぶできてんじゃん。
あ、だからその物質的なね、その断捨離で言うとね、うん、ただその気持ちとかその欲で言うと、まだまだそれずっと言ってますけど、私も。
うん。
ってますけどね。ただね、最近ねやっぱね、あなたはその体の節々がやっぱりもう痛くなってくるじゃないですか、うん、私ね新しいところが痛くなってきたんですよ。
これ
風邪の時代なんですけど、
はい、
私ね最近ね尾骨が痛いんです。尾骨。
尾骨ってどこ？尾低骨ってこと？
わかんない。お尻のとこが、お尻の骨が痛いの。
尾低骨だ、
うん、尾低骨じゃないらしいよ。
尾骨っていうの？
え、わかんない、ちょっと調べてみて。
尾骨、美しい骨とか言って尾骨？
尾低骨じゃなかった、うん、そうで、おばあさんにだんだん年を取ってくるとお尻のその尾骨が痛くなるんだって。それは姿勢がやっぱり、姿勢とかその前かがみみたいな、
筋肉がね、
そう筋肉が少なくなってきて、うん、お尻のそのなん、うん、なんかね痛いの、そこが。
痛いっていうのは座ったりした時に痛いの、それとも常に痛いの？
まあ座って硬いものに座ったりしてるとまた痔とは違うんですよ、
うん、
なんかそのお尻の骨が痛いんです。だから骨もやっぱりね、あのいろんなところ痛くなってきてるから、今
骨の時代が来るんだよね。
骨の時代。
メールいただいております。おばさんネームボーンさん。完全にボーンで骨が来ました。骨からメールが来ました。もうもはや骨からメールが来ました。
もう私愛すべき骨だから、
骨です、骨。しかもボーンかっこ疲労で首の骨が曲がっていますって。もうみんな同じだよ、みんな骨が痛い。骨の時代来ちゃって、中年からの骨の時代。
ボーン
スースーミカさん、おはこんばんちは。毎週金曜日、心のオアシスとしていつも楽しく拝聴しております。41歳の首の骨が反対に曲がっている中年おばさんです。
どういうこと？
だからエクソシストみたいなね、ごえーごえーみたいな。風の時代について初めてメールいたします。改めてエピソード19を聞き直しました。これが風の時代の時ね、エピソード19。これからは風の時代というスーさんの話と、私は月の時代というミカさんの話を聞いていて、私の頭の中には自由な思考で多様性を良しとする風の時代に生きる中で、常に冷静にいろいろなことを俯瞰してみる月の存在が浮かびます。一方で土の時代を生きてきた諸先輩方の存在も尊いものだと感じています。そう考えると、いくつもの層の人たちが生きる今の時代って面白いなと感じる今日この頃。私はというと、風の時代に生きてるわとかっこよく言いたいところですが、どこか土の考えを持っている気がします。仲間ね、土の考えを持ってると骨に来んのよ。で土に帰るのよ私たち最終的に。
よくできてるね。
ね、私たち今日一番最初に番組で何の話して知ってる？偶然のどうでもいいことを全部つなげて話す。これがおばさん。
え、何話してた
の？おばさんになると、一つ一つの偶然の全てに意味を見出して哲学的につなげて、全ての目に映るもの、全てがメッセージ現象が起こるって言ったじゃない。しかしある時は、月のように物事を冷静に見られるような熟女になりたいと思っています。エピソード19で物事をなすのには10年という話がありました、うん、30代40代にとっての10年、やはり長いですが、気がついたらという感覚もあるかもしれません。私は11年前に夫と離婚しました。離婚調停や裁判を経て、心身ともにボロボロになりながら、当時2歳と3歳の息子を一人で育てました。偉い、
うんうん、
まず偉い、それでも踏ん張って生きてこられたのは、同じ時期に同じようにパートナーから裏切られ、子供を連れて家を出ていた男性の同僚の存在があったのです、
うんうん、
その男性とは心を通わせながらも、お互いの家族や仕事、そして彼の離婚がなかなか成立しなかったことで、くっついたり離れたりを何度も繰り返してきました。1年ほど前からようやく一緒にいられる関係となり、今は家族ぐるみで付き合いながら絆を深めています。気がつけば今年で10年、息子は2人とも中学生になりました。辛いことはたくさんありましたが、私と彼には10年必要な年月だったのだと思います。わかる、 わかるよ、わかるわかる、超わかる。大技さんを聞く時間は私の私服の時で、独り占めしたくて彼に内緒にしていました。でも先日つい口を滑らせてしまったところ、彼の方が私より多くの時間大技さんを聞いていることが判
明。そうなんだ。
スーさんとミカさんの関係が温かくて好きだなと言っていました。これからもずっと応援しています。冬が深まってきました。風邪をひかれませんよう、くれぐれもご自愛ください。
はい、
そうなのよ。あのね、我々せっかちなんですけど、うん、必要な時間、それはある、
うんうんうん、
それがしかも思ったより長い、
うん、
5年10年15年経ってようやく分かるとか、うん、事態が進むとか、
そうだね、
あるよね。
そうですね、
長く生きてるとね、うん、そういう感じすごいするんで分かります
ね。10年、そうだね、10年でやっとってよくありますよね。
本当だよ。うちの親っての話で言うと、私と父親なんて仲悪かった期間もう何年かあったけど、まあ母親死んで25年ですけど今年で、まあもう大きい喧嘩はしなくなった。本当にお前を刺して私も死ぬみたいな感じの時もありましたが、まあ比喩ですけどね、ぐらいの気持ちの時もあったのに、でその時間の間にじゃあすごいお互い歩み寄るために何かをやってたかとかじゃないんですよ、
うんうん、
単純にジャストなんか時間が解決というか、
うん、
ちょっとしたことでね物事が動いて、
うん、
とかあるよね。
ありますよ、うん、待ってて、待ってればなんとかなるってありますから ね、 ね、
そうなのよ、待ってればなんとかなるのよ、うん、
あなたでもそのな、まあ私たち基本その泥ですけど、
泥の時代の土ですらない、ドデデイドドデデイドデイド
デイドですけど、
うん、デイドですけど、
デイドですけど、
はい、
でもあなたは割と風の方にちゃんと持っていこうとしてるじゃないですか、うん、いろんなことを
なのかね、
うん、それを各地で、うん、あの解いて歩いてるじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね、
うんうん、どうですか、何かこう変化はありますか。
どうでしょう、私の話を楽しみに聞いてきてくれる方っていうのは、この配信がされた翌日には私明石にいますけど、
うんうん、
その翌週は富山に行きますし、
うん、
男女共同参画ホニャララとか、
うん、
あとは、ジェンダーイコーリティみたいなものに関する講演っていうのはなるべくスケジュールが合えば受けるようにしてるんですけど、聞いてくれる人の人数が増えてきた感じは確かにあるかもしれないですね。でもぎょっとすると思うよ、東京から黒船みたいな、黒船おばさんみたいなのが来てさ、
うん、まだこう地方だとあまりそういう機会もなかったりするんですかね。
あのね、声はよくかけてもらってましたけど、まあ、コロナ禍を挟んだりすることでちょっ と、 機会が少なくなってたのもあるし、まあ、人数がねちょっと増えてきたっていうのはありがたいんだけど、まあ、でも何にしろですね、私来年2023年で本を初めて出して10年になるんですよ。おかげさまで10年本出し続けられてありがたい限りなんですけど、一番最初に出した私たちがプロポーズされないのには101の理由があってたなという本がありまして、これ出した後に読書会をよくやってたんですよ。その時に、まあ、結局あの本今もう10年経つんで種明かしをすると、うん、なんで私たちプロポーズされないんだよね、ギャハハハって笑いながらも、うん、現在の結婚制度っていうものにを否定するわけではないんだけれども、
うんうんうんうん、
異性婚っていうのをする場合には女性から見た男性側っていうのがどういう社会的な期待をされてるか、でその期待を受け合うためには女にはこうでないといけない、こうでなくちゃいけない、そうでなくてなくちゃもちゃっちゃ困っこちゃ、うん、言えてないけどっていうのがある中でそこに突っ込んでくんかいっていうことをある種世の中に問いたいという気持ちもあって、だからこれを読んだら結婚できましたっていう人がいるとはよかったなとも思うけど、
うん、
まあ、その裏メッセージとしてはそのこう一応こういうことになってません、結婚に至るまでの流れってっていう、ここに書いてあることと逆をやれば結婚はできるだろうけど、うん、それってもそもそも自分自身のやりたいことなんですかねみたいな話も、うん、まあ、書きながら、ただ結婚制度自体が完全に悪いっていうわけでもちろんないから、うんうんうん、そこには反対しないし、私もまだまだわからない、足を突っ込むまでには棺桶にするかもしれないみたいな話なんですけど、その読書会の時に来てくれた人のことが未だに忘れられないんですよ、
うん、
でその人は東京で編集の仕事をしてて、だけど、もう30になる、もう30なわけですよ、その人にとってはもう来年30になるから地元に戻ってこいって親がすごい言ってくる、で地元に戻んなきゃいけないんですけど、地元に戻ったら私が東京に出てきて
やりたかった仕事っていう編集っていう仕事は地元にはないんですよと。でそうなると別の仕事をしなくちゃいけない。で、ただ親も安心させたい気持ちはある。で向こうでその仕事がないとなると私は多分誰かと結婚しないと食べていけない。つまり食べていくための結婚っていうのがあるわけですよ、うんうん、でだけどそれをすると完全に仕事ができなくなるから辛いみたいな感じでこうちょっと涙目になりながら、うんうん、親を安心させるためには今地元に帰るしかない、東京では彼氏とか今いないんでつって、でも帰ったら帰ったでやりたい仕事ができなくなる、そして結婚しないと食べていけなくなる、そうなんだって話をしてて、どんな人がじゃあどんな人が結婚相手だったらいいですかねみたいな、うん、こうちょっと空気を軽くしようみたいな感じもあって言った時にその人の返事がめちゃ真顔で、私が外に出て働くことを許してくれる人がいいですって言ったのよ、
うんうん、
ええー、と思って、その時2013年でしょ今と思って、うんうん、外に働きに行くのに許諾いるんかと思ったんだけど、うんうん、それが今どれぐらい変わってるかなっていうのはちょっと聞きに行きたいなと思ってるんだよね、うんうん、その明日
確かにあったね、う
ん、あったじゃん、
うん、ね、あったよ、
はた、でなんでか、なんでそれがあったかっていうと旦那一人の稼ぎじゃ食っていけないからみっともないっていう話だったんだよね確か、
そうね、
そもそもは、
うん、
あと家のことちゃんとやれんのかみたいな、お前もやれって話なんだけどさ、
家を守るのは女で、
そうそうそう、
稼いでくるのは男でっていうのはもう長らくね、うん、やってきたことだったから、
そう、でもそれが10年経ってどれぐらい変わったのか分からんな、
いやーすごい ねこれでもさ10年で、まだもうちょっと先の話かもしれないけど、うん、そう結婚自体もじゃあ風の時代じゃないんですけど、うん、じゃあ結婚って何なのとかしなくていいんじゃないとか、もっと自由でいいんじゃないみたいなことがこれからまた出てくるわけじゃないですか。
堀さん、そこで話が戻るわけですよ。風の時代、豊かさは人とのつながりって言ったじゃないですか、うん、それと結婚制度っていうのの相性がどうなんだって話なんですよ。
面白い。
だって結婚っていう制度自体の、まあ、家父長制っていうものに関してはちょっと、ね、どうかなと思うところもあるけれども、結婚っていう共同体自体が明らかに命を救ってるというか、ヘルシーな命を作る機関になってるのは間違いないという人いっぱいいるわけじゃないですか。だからそれと風の時代との相性だよね。
そうです
ね。まあ、そもそもまず同性婚とか夫婦別姓を早く通せっていう話はあるんですけど、はいはい、そこまではいいとして、今度じゃあ異性婚の普通の今まであったのと同じ結婚っていうのが、夫が私が働くのを許してくれる人がいいっていうのはさ、風じゃないじゃん、めっちゃ土じゃん、
うん、
同じとこに住む必要があんのか婚とかさ、
はいはい、もちろんです、
ね、短く言うと別居婚っていうんだけど、
はい、
たださっき言ったように人とつながってることがいいんですよみたいなことを是とすると、制度というか人と違うっていうこと、
うん、
自体は悪いことじゃないと思うのよ、
うんうん、
性別関係なく、うんうん、ただそこにいろんなものがくっついてきて、それがしがらみになっていくとよくないけど、若い人たちはもっと全然こうライトだと思うけどね、
うん、
そこに関しては、
うん、
もう少し柔軟なんだと思うけど、うん、私たちがどんどんそこを考えをこう更新していかないと、
うんうんうん、いやもう本当そうですよね。
いつまでも土臭いからね、
うん、
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん、
年賀状のようなメールたくさん届いております、ありがとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。もう本当に9年中お世話
になりました。もう締め
豆腐のねじこさんです。
はい、
皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
9年の我が家のことといえば、うちは母子家庭で息子と二人きり、国分寺市というのんびりとした土地に長年住んでいたのですが、いろいろ事情もあってなぜか世田谷区に引っ越してきました、
はい、
まだ道も覚えられなくてあたふたです。そして引っ越し後半年もしないうちに息子が結婚独立、
うん、
神奈川県に越していき、私は一人暮らしになってしまいました。嬉しいような寂しいような気楽なような、でもやっぱりちょっぴり寂しい毎日です、
はい、
お金が貯まったらポップインアラジンを買って、美香さんみたいに子供の写真を再生してみたいなというのが私の今の夢です、
はい、
もう年賀状を出すという習慣をやめてしまって何年にもなるのですが、かっこ美香さんごめんなさ
いいね。
そんな変化があったものですから、今年はちゃんとした紙の年賀状を出そうかなと思っているところでございます。できるかな、書けるかな、毎年やろうやろうと思いつつできないのですが、ここに宣言するということで自分をピン止めしたいと思います。
新年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いかがでしょうかね、出せたんでしょうかね、たくさん ね、
ね、
楽し
い、 いい年にしたいですね。
ね、本当素敵な年にした
い、ね、今年の抱負はどうですか。今年のお姉さんは
それに関してはまた後日話しましょうか。長くなりそうな気がするので、はい。
さあ続きまして、スーさん、ミカさん、こんばんは。おばさんネーム、47歳、福井と申します。毎年オリジナルの年賀状を作って自宅で印刷していましたが、今年プリンターを処分してしまいました。来年の年賀状をどうするかと悩んで、いろいろ調べている時に、ちょうど富士フィルムさんの企画が。
お
これはと思い参加させていただきます。これは富士フィルムさんなんですか、富士フィルムさんですか。
フィルムです。
フィルムさんです。
フィじゃないです、フィルムです。
ちょうど富士フィルムさんの企画が。さあそれではここから年賀状でございます、はい、新年明けましておめでとうございます。
デンデレレレレレレレレ
早いもので結婚してから干支が一回りいたします。結婚当初の東京育ち私にとって初の西日本での暮らし、
まあ、
マイペースな夫とせっかちな私の価値観のすれ違いのすり合わせ、そばにいても言葉にしないと伝わらないことの多さ、言葉にしなくても伝わる気持ちがあるということ、仕事柄不在が多く悲しい時にそばにいない心細さ、そんな中でも楽しい時間を共有する幸せ、思い返すとあっという間の日々でした。相変わらず夫婦喧嘩もいたしますが、大体仲良く二人とも元気に暮らしております。今年も何卒よろしくお願いいたしますでございます、ね、
初春
初下旬
ガショーンガショーン
金が新年、
本当にもいい年にしたいですね。
いい年にしてください。福井さん2023年ですから、ね、はい、もう気持ちは
本当に、
はい、あもう一つ言っていいですか。
どうぞどうぞ、
はい、おばさんネームカーネルおばさんさんからの
ケンタッキーフライドチキン、
はい、カーネルおばさんからの年賀状でございます、はい、
ありがとうございます。
2023年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
早い、
早い、
もう明けました、
明けました。
昨年も無事人生史上最高体重記録を更新し、
まあおめでとうございます、
おめでとうございます、 75.3 キロとなりました。
まだ軽い、私より12キロ軽い。
病気にもならず健康診断にも引っかからず（括弧メタボ以外は）健康的に体重を増やすことができましたので、ひとえに皆々様の美味しいスイーツやグルメギフトによるご支援と、感染対策を徹底するため外出を控えるよう通販やリモート生活が快適にできる環境設定を整えてくださった皆様のご支援、ご厚情の賜物と深く感謝いたしております、はい、ありがとうございました。ここ3年順調に体重の記録更新を続けてまいりましたが、昨年オーバーザさんと運命的な出会いをし、たくさんの衝撃を受けました。更年期真っ只中、何をやってもうまくいかず諦めかけていた残りの人生でしたが、もう一度人生の花寸数を咲かせようと、うん、お気に入り出る決心をいたしました。よって誠に残念ではございますが、今年人生の節目となるこの年50歳を迎えることも兼ねて、毎年更新してまいりました体重を増やす記録を諦めました。
あらま、
ねえ、これはもう団長の思いだったでしょう。
団長でしょ、本当に。
元の49キロに戻り、まあ、もう一度人生の花を咲かせたいと思っております。
なるほど。
2023年がスーさん、ミカさん、スタッフの皆さん、そしてご助会の皆々様にとって太陽のように光り輝く素敵な一年になりますように。それではご唱和ください。
よーはい、それそれ、
ありがとうございました。一本締めじゃないんだ。
またこのメンバーでっつ
って。ね、75.3。
今75キロで49キロ、26キロですよね。
はい。もう1週間もあれば。
あの、12で割ると、だいたい月2キロいけば、
なるほど。
いけますから。
そんな考えもありますね。
月に2キロですから、いけなくもないですよ。
いけなくもないです。
うん、私は無理ですけど。
23年。行っちゃってください。
行っちゃってください。
ということで、はい、復活再生の年にしたいというカーネルおばさんでございました。
ありがとうございました。というわけで皆さんから年賀状みたいな メール、いいですね、気分がこうファッと入れ替わりますね。
はい、はい、そうですね、はい、でメールを送っていただいた方の中から抽選で合計20名の方に、富士から年賀状の無料クーポン上限3万円分をプレゼントするということで、まあ、ガシガシ印刷しちゃってください。はい、富士カラーの年賀状公式サイト公式アプリのご注文に利用できるクーポン、そして郵便はがき代のみご自身でのご負担となります。
そして富士フィルムの前川さんからは、はい、3000以上の注文で使える1000円オフクーポンプレゼントしていただきました。ありがとうございます。こちらは番組公式ツイッターで詳細ツイートしております。ぜひご覧ください。つまり今回メール紹介した3人の他に17人だ、
はい、
あと17人メールくれた方の中から、そう、そして、
はい、
私たちも年賀状ついに作りました。
そうなんですよ。でんでね、
これですね、はい、結局この間あんだけ撮ったのに全然使ってなかった、
うん、
ブルーのジャケットの東京タワーの都会的な私たち、
はいはいはい、
あれを使わせていただきました。
そうですね、面白いですね。
いいよこの年賀状、ね、すごくいいよ。
イークラのなんか倉庫の裏みたいなところで撮った写真とかですね。
そうそうそう、
あと私の髪がですね、なんでこんな風になってるの、うん、っていう
顔に
カツラみたいになってるのとかを容赦なく年賀状にしましたのでお楽しみください。
はい、ぜひぜひこちらも4パターンございますので、お楽しみに。
はい、さあということでですね、番組宛てに年賀状を送ってくださった方最大500名にこちらの私たちの年賀状を返信いたしますので、はい、ぜひぜひ年賀状番組宛てにお願いいたします。
は
い、
年賀状の宛先は 107-8006、 これ郵便番号ですね、
うん、
東京都港区赤坂 5-3-6 TBS ラジオオーバーザさん係というか、大場さん宛てですね。
はい。
500枚来るかな、すごい心配じゃない。
そうです
よ。みんな、ちょっとマジこれで500枚来ないと、富士フイルムさんから、あ、この番組あんま、一緒に仲やっても意味ねえなと思われちゃうんで、ください。
ね、でも、そう、それでお返しいたしますのでね、はい、500人の方に。はい。はい、
ということで、いただいた年賀状は年明けの配信でご紹介します。さあ、といったところで今回はここまでにしておきましょう。なんとですね、私事で申し訳ないんですけれども、はい、私の新刊、お疲れ今日の私が今日発売になっております。
なんと
12月9日、ぜひ、読んでいただければと思います。そして、大場座さん、こちらも発売が延期になっておりましたが、12月の20日発売ということで、はい、今日、初映が出てます。だったら
すごい
すごい
かわいい、
これね、しかも分厚いの !300 ページ以上あるの。
よくできたね。
頑張ったね。
頑張ったね。
本当に編集の方も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。いや、素敵になった。
一時はどうなることかと思いましたけど、あまりにボリュームが多くて、これも入れましょう、あれも入れましょうって言ってたら、もう発売に間に合わなくなったっていう。
早くお見せしたい皆さんに。
はい。
これ初映画
出ました。
出ましたね。
はい。ぜひインスタとかツイッターで見てください。
お疲れ今日の私もなんかいい文章、ずっと書かれてたのが。
ありがとうございます。
全部。まとまってるんですね、うん、私も、
はい、
ちょこっと
あれそう書いてますよ。でもどれが入ってるか言うと問題になるけど、
そうなんです。
50回のことにはっきり言います。買ってください。お手元にありましたら読んでくださいとか言いません。買ってください。
買ってください。そうなんです。あと私ポップインアラジンさんでナレーションさせてもらってます。どうぞ皆様、
それはどこで聞けるんですか。
ポップインアラジンベースとポップインアラジンを持っている方が、
堀井さんの声が聞けるんだ。
そうです。おうち美術館でので1日1枚ずつ絵をおうちでゆっくり鑑賞できるという、はい、素敵な、
ぜひ
眠りについてください。
聞いてください。
ありがとうございます。オーバーザさんでは皆様からのメッセージもお待ちしております。送り先は番組メールアドレスで over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、大場座さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBS Podcast